経験丸一、神に相談することで平安の神があなたの心を護衛する。神の一つの属性は平安です。新約は神の平安と平安の神の両方について語っています。平安の神に関してローマ人への手紙第16章20節は言います。今や平安の神が速やかにサタンをあなたの足の下に踏み砕かれます。神の平安に関してフィリピ人への手紙第4章7節は言います。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。神の平安は実は平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して、悩みの均衡を取る重り、重い煩いの抗毒剤として私たちの中へと注入されます。平安の神は私たちの心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。彼は私たちの心と思考の前をキリストの中で巡回されます。神の平安と平安の神は一です。神が私たちと共におられるとき、平安も私たちと共にあります。私たちが享受する真の平安は神ご自身です。クリスチャンは弱くても強いと感じることがあり得ます。彼は痛みを感じても平安の感覚を持っています。彼が痛みを感じるのは外側からの患難に遭うからです。彼が平安の感覚を持っているのは主に会い、内側から主に触れるからです。もし私たちが外側からの患難に遭っても内側で何の平安もないなら何かが間違っているのです。主は世にあって私たちは苦難を持っているが彼の中で平安を持っていると言われます。主の中に住んでいる人はあるいは霊の中に住んでいる人は外側からの多くの患難に遭うかもしれませんが内側で依然として平安があります。そうでなければそれは彼が霊の中に生きていないことを証明します。もし私たちが患難の中で内側の平安に欠けているなら、それは私たちが霊の中に生きていないことを証明します。それから、もし患難がなくても私たちが内側の平安を持っていないなら、それはさらに一層私たちが霊の中に生きていないことを証明します。
中高生編ヨハネ16章33節私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。学生にとって多くの苦難は人間関係のこじれから来ます。例えば、クラスの雰囲気が自分に合わない。クラスの何人かの行動が勘に触り、どうしても受け入れられない。あるいは先生の問題解決の方法が中途半端であると感じ受け入れられないなどです。このような状況の中であなたはキリストを見つめ、彼と交わることによってキリストの平安を内側に持つことができます。主を信じていない人の内側にはキリストがないので、外側の世の中、サタンの王国の中の流れとある意味で一致しており、内側にあまり矛盾はありません。しかし一旦主イエスを信じ、受け入れ、バプテスマされると、あなたは内側に命としてのキリストを持ち、神の王国に移されました。しかしながら、紹介時代において、あなたは依然として世の中におります。それはあなたが主の中で成長することを助けるためです。
苦難の環境の中であなたは以下のことを実行してください。1、世の中と矛盾のない異邦人の友人を羨ましいと思ってはいけません。世の終局は火の池ですので、矛盾がないことは実は恐ろしいことなのです。2、主とあなたの霊的パートナーやあなたを導いている兄弟姉妹との祈りと交わりを通して、一見して矛盾した環境が実はあなたが成長するために、神が安排した環境であることを理解してください。第一ペテロ5章10節しかし、あらゆる恵みの神、キリストイエスにあって、あなた方をご自身の永遠の栄光の中へ召してくださった方は、あなた方がしばらく苦しみを受けた後、彼自らあなた方を成就し、堅固にし、力づけ、土台づけてくださいます。3、環境上の神の御心を理解した上で、 どのように矛盾を乗り越えたらよいのか、主と交わる必要があります。あなたは神に自分の要望を祈りと願い求めの中で伝え、神と交わり、神に相談してください。4. そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなたの内側であなたの心と思考を護衛してくださいます。ハレルヤ。
経験丸2。キリストの平安に私たちの心を裁定させる。私たちはクリスチャンとして救われていない人々よりも複雑です。私たちは救われる前、サタン的な当事者の統制のもとにいました。私たちは内側に何の葛藤の感覚もなく、この世的な娯楽や享楽にふけることができました。しかし今や私たちは救われたので、一人の当事者は一つのことを行うよう私たちを奨励するかもしれませんが、別の当事者は他のことを行うように奨励するかもしれません。このゆえに、内なる裁定が私たちの内側の論争を解決する必要があるのです。私たちは内側で起こる会議を司る人、ことを必要とします。コロサイ人の手紙第3章15節によれば、この司る者、この裁定者はキリストの平安です。私たちはキリストの平安に私たちの心を裁定させるべきです。すべての当事者は裁定者の言葉に注意しなければなりません。コロサイ人への手紙からキリストの平安が私たちの内側の裁定者であることをはっきりと見ます。この裁定者は私たちの内側のすべての論争を解決しなければなりません。私たちは内側で異なる当事者が論じ合い争っているのを感じるときはいつでも、司るキリストの平安に地位を与え、新しい人の位置であるこの平安に私たちの内側を支配していただく必要があります。この平安、この位置に決定権を持ってもらいましょう。私たちがキリストの平安に王として私たちの心を裁定していただくなら、私たちの結婚生活、家庭生活、紹介生活は皆位置の中で守られるでしょう。
在職青年編、兄弟の証、私は品質関連の担当部長として勤めていました。しかし、会社が買収されて職場環境が大幅に変更され、責任を持って業務を行うことが困難になりました。品質の責任者は顧客や政府に対して会社を代表して重大な責任を持っています。そこで同僚である兄弟から大阪の日系の会社の品質部門の責任者としての転職を紹介されました。面接の後、私の品質に関する経験と英語の能力が高く評価されて採用されることになりました。ただし、外資系の会社から日系の会社への転職であったため、年収では約200万少ないものでした。新しい会社は1月入社を期待していましたが、元の会社のボーナス約100万の支給が3月末であるため、4月から入社させてほしいと連絡しました。新しい会社は難色を示しましたが、4月入社を受け入れてくれました。この時点で私はボーナスを捨てて1月入社すべきか、ボーナスをもらってから4月に入社すべきかについて悩みました。当時の会社の本部長である兄弟に開いてこのことを交わり、共に祈ってもらいました。祈った後、その兄弟が言いました。新しい会社に転職することは決まっているので、金銭的なことはあまり重視すべきではありません。重要なことは祈りの中でキリストの平安が兄弟の中にあるかどうかです。1月入社に平安があれば1月に入社してください。また4月入社に平安があれば4月に入社してください。私は自分の姉妹と一緒に祈り、1月入社に平安があったので、ボーナスを捨てて1月に転職することを決定しました。
入社後2ヶ月間は状況を見ているだけでしたが、3月から本格的に業務に携わるようになり、4月に担当部長から部長に昇進しました。4月後半に品質に関する関連当局の査察があり、重大な指摘を受けました。この環境は、私が部長としての力量が十分あるかどうかを試される環境でもありました。私は窮地に陥り、非常に困惑しましたが、前述の本部長の兄弟と交わり、共に祈ることで、主によって導かれ、大事に至ることがないように会社を導くことができました。会社の役員たちは、この後、 品質に懸念のある他の案件をすべて再評価する必要があるという決定を下しました。これは経営者から見てこの件で私がリーズナブルな解決策を提案できたからです。今考えると4月に入社したのではこの案件を私が主導権を持って対処することはできませんでした。もしそうであれば状況は大混乱に陥り、個人の理由で入社を遅らせた私に対する評価は非常に厳しいものとなったでしょう。私は全てのことを見通すことはできませんが、主は万事をご存知ですので、主の平安に心を裁定していただくことはとても重要です。実は上司であった姉妹からも、昨年の10月頃、買収後の元の会社の品質に関する消極的な取り組みの上に、兄弟は早く会社を転職した方がいいと言われたことがありました。主の憐れみと導きの上に感謝します。私が思い返してみると、本来であればこの時点で1月転職を決意すべきだったのです。自分の頑固さの上に決定が遅れましたが、主の憐れみに満ちた導きがあることを感謝します。兄弟の証はキリストの平安に裁定していただくことがビジネスライフにとって極めて重要な秘訣であることを示しています。